ディ。
あ、東京 FM ブルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。始まりました。イエーイ。日向坂46でカラーチャートの金村美久です。この番組は本当にどうでもいい余計なことをやったりしながら楽しくお送りしていくラジオとなっております。ぜひツイッターでハッシュタグ余計なことまでをつけてつぶやいてください。よろしくお願いします。いやー、すいません。ちょっと最初から。あーとか言っちゃってなんかマイクが聞こえなかったんですね。すいません。今日はですね、ちょっとね、声がまだ起きていないという指摘を受けたので、頑張って声を張って皆さんを楽しい気持ちにさせようと思います。頑張ります。なんか先週先々週にぶちゃん担当会だったと思うんですけど、好調だったって聞きましたよ。すごい本人から聞きました。なんかすごい褒められたっていつもより調子が良かったらしいですね。まあ私もなんとなく噂では入ってきたんですけれども、まあ金村のことも散々いじっていただいたらしくて、いやー困ったもんですよ本当お花の件は謝ります。まあごめんなさい、私が悪いかもですね、買わなかったから何？あ、腰どう？そうなんですよ。今、にぶちゃんは、腰がね、痛くて、ちょっとお休みをもらってまして、もうそれは公式でも発表されているんですけれども、あ、多分、もうメッセージね、自分で言ってたと思うんですけど、入院するぐらい、そのレベルで、なんていうの、私も、連絡は取ってたんですけど、だんだんね、入院生活が暇になってきちゃったらしくて、すっごいもうすぐ返信が来るんですよ。もう秒です。だから、あ、この子今多分何も話す人もいないし、することもできなくて、コロナの時期だから入院とかだと、誰とも会えないんですよ。面会とかも本当にできないから、すごい寂しがってたので、そう、退院してました。本当おめでとう。よかったよかったと思って、入院食の写真を私はもらってたんです。今日のご飯って言ってもらってたんですよ。そう、それで早く私もハンバーガーとかジャンキーなど食べれるといいねって思いながら、こう優しいご飯を見てたので、そう、今だから食べれたかな。まだね、ちょっと動くのがね、いきなりダンスとかできないから、ゆっくりゆっくりやっていこうって話してるんですけど、心の友になって、はい、私が心の友になれたかな。でもそうですね、そう、今度まだね、本調子じゃないらしいので、片付け、お部屋の片付けとか手伝ってほしいって言われたので行こうかなって思っております。はい、ちょこちょこね、お仕事にもね、復帰できたらいいなとは思ってるんですけどね。私も大丈夫かな。まあまあまあ、すごい声は元気そうだったので、電話とかしてたら、はい、皆さんもね、ちょっとにぶちゃんにエールを送ってあげてください。はい、ということで早速いろいろお話ししていきましょう。これですね、5月14日幕張メッセにて開催された日本最大級のファッション&音楽イベント、楽天ガールズアワード2022スプリング&サマーに出演。いや、すごい長いですね頑張った、今噛まずに言えたはい、ガールズアワードさん、久しぶりに、久々、私は初めて、個人のモデルさんとして歩かせていただいたのは多分初めてなんですよね。はい、いかがでしたでしょうか。見ていただけましたかね。この日はね、日向坂のライブもさせていただいて、そう、結構盛りだくさんのイベントでしたね。口が半開きなのもいい、いやいや、そうですよ。これでなんか今回はですね、スパイラルガールさんっていうブランドのステージ歩かせていただいたんですけど、もうなんか周りの方がもう超イケイケのお姉様方だったんですね。私なんかがなんかひょろひょろして、なんて言うんですかね、なんか他の方々、最初がみちょぱさんだったりとか、自信を持って歩かれてる方ばかりだったから、すごい緊張しました皆さんね、だからそういう風に私は心がけてふんふんって歩いたわけですよ。まあでも上出来だったんじゃないですかね自分で言うあー、そう、これね、シースルートップスにバックリボンがキュートなビスチェを合わせ、技ありレイヤードコーデを披露、大胆なスリットの入ったロングワンピースで美脚も肌見せ、グリッターが輝く印象的なアイメイクで視線を奪ったって、モデルプレスさんに書いてありますけど、もうカタカナがたくさんでね、わかりますか皆さん。私はわかりますよ全部マウント取っていく私はわかりますこれ全部。そう、今回すごい可愛かったんですよね。メイクもいつもよりね、もうツヤツヤ、 めっちゃ可愛かったんですよ。こういうのテンション上がるんですね、私。本当に普段はあんまできないから。どういう意味なの？シースルートップスは分かるじゃないですか、透けてるやつ。バックリボンも分かるじゃないですか。ビスチェはこういう服の名前ですね。上のなんか上半身のタンクトップみたいな、なんて言うんですかね。ビスチェで調べてください。ビスチェです。なんか上からなんて言うんですか、ビスチェですよ。キャミ短いバージョンみたいな。スイーツじゃないです。ビスチェ。はい。昔から結構あるか、あると思ってたんだけどな、ビスチェ。グリッターは、目の、アイメイクの、キラキラ、ツヤツヤのところですね。わかりましたか？はい。多分皆さん、多分これ聞いてたらあんま楽しくないと思うけど。はい、ありがとうございます。東京都のティンパニーさんからいただきました。ありがとうございます。先日のガールズアワードでバリバリに決めていたミクティ、その姿がかっこよすぎて男性の私も思わず嫉妬してしまいました。可愛いアイドルの姿、かっこいいモデルの姿、ミクティには欠点がないですね。ありがとうございます。いや、すごい、男性の方からもこんなに言っていただいて。でもね、最近かっこよくなりたいってちょっと思ってるんですよね。ボーイッシュ、日向坂の中だったら割とボーイッシュになれるんじゃないかなって思ってるんですね。謎の丸の内が似合う、そういうことじゃないです。丸の内が似合う女はちょっと大人っぽい女性の、憧れられる女性みたいな感じがしますけど。はい、ということでこのくらいにして、あ、1曲目私が書けるんですね。じゃあ何にしよう。にゅーちゃんが歌ったあいこさんの曲何でしたっけ。あいこさん。にむちゃん何歌ってたっけ。にむちゃん、あ、わかった。にむちゃんが歌ってた曲の感じがします。グリーンさんで奇跡。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。この番組はベルクの提供でお送りします。
今夜は余計なプロモーションデーと題して特別企画をお届けします。余計なフラッシュ曲紹介。よし、あのね、わかりますよね、これ流れてるってことは。そうです、6月1日にリリースをいたしました日向坂46の7枚目シングル僕なんか。もうね、皆さんお手元に CD は持っていらっしゃいますでしょうか。もう特典映像も全部見てくださいましたでしょうか。ちょっとね、発売延期とかもありまして、すごいやっと発売っていう感じがして、私もとても嬉しいのですが、まだまだね、魅力を伝えられていないだろうということで、こちらでね、あのラジオのワンコーナーをお借りして余計にプロモーションをしていきたいと思います。ぜひまだ買ってない方も、買った方もね、聞き直したくなるような、そんなプロモーションをしていきたいと思います。よろしくお願いします。そして今回はですね、僕なんか収録楽曲全7曲ですね、サビの部分だけ切り取ったミックスを作っていただいたので、それを聞きながら私が曲紹介をしていくよっていうコーナーです。全然何にも考えておりませんので、文がまとまってないというか、何を喋るか全然考えてないんですけど、まあまあまあ、こういうのはノリでやってみるもんですからね。あ、結構短いらしいので、もうパンパンパンって早口でいきます。皆さん耳をかっぽじって聞いてください。お願いします。それではフラッシュイン、まずは表題曲僕なんか。皆さん MV も見ていただけましたでしょうか。今回はですね、7枚目シングル、いつもよりも感情的でちょっとネガティブなね、歌詞なんですけれども、そんなね、ネガティブな印象というよりかは、皆様を元気づけたい、そういう意思で踊っております。 MV ではね、ちょっと笑顔の部分とかもあったりするんですけど、まだ最後ら辺はね、希望を持たせて踊っていきたいって思っているんですね。これからね、音楽番組とかねもね、いっぱい披露すると思うので、ぜひその表情だったりとかダンスにも注目して見ていただけたらなと思います。はいはい、次です。こちらカップリング曲、飛行機雲ができる理由でございます。これはですね、これもすごい MV がいいんですよね。過去ないぐらいダンスじゃなくて、もう演技というか、ただただ楽しかった MV 撮影でございます。美穂がね、卒業っていうことで、最初のところが直人ね、美穂から始まって、なんかすごいエモーショナルな曲ですね。これもすごく、天気のいい日だったりとか、いや、前も言いましたけど、まあ、空港にいる時とか、そういうすがすがしい気持ちになる時に聞いたらすごくいいのかなって思います。はい、 来ました、一期生のさんの曲です。真夜中の懺悔大会、すっごいねハッピーで、さりなちゃんがセンター曲ですね。初めてのすごいもうハッピーな振り付けに、あの衣装に可愛い MV なんですけど、やっぱ、ね、曲が可愛いですよね。なんか懺悔大会っていう、あのちょっとすごいネーミングセンスなんですけど、それを吹っ飛ばすぐらいやっぱすごい盛り上がる曲だと思うんですよね。うんうんうんうん、なんか可愛いんですよ本当に。ちょっと待って待って。はい。あ、二期生曲来ました。はい。恋した魚を空飛ぶです。二期生曲はですね、なんか、あの、癖強いんですよね。すごい。最初に聞いた時は、これ本当にできるのかなって、あの、みんなね、あの、不安だったんですけど、なんかだんだんやっていくうちに癖になっていくような、そんな曲になっております。皆さんもね、MV とかもめっちゃかっこよく仕上がってるので、美穂のね、センター曲で、あの、今回卒業になってしまうんですけど、その最後の、あーちょっと待ったよいしょはいはい、来ました、3期生曲ゴーフルと君です。いやこれは超もう3期キラキラ曲ですいつも通りじゃないけど、なんですかね、やっぱ3期生には3期生の雰囲気があるんですよね。いつもね、夏ジャムとか、あれ、ね、出てこなくなっちゃった。そう、ある、もうキラキラしてるんですよ、そのキラキラ感がすごいはい、こちら私が参加しております、2002年組のもうこんなに好きになれない。これはね、あの本当に私はラジオ向きだと思ってて、あの BGM にもいいですし、作業用にもいいですし、なんか心が穏やかになる、もう海で聞いた方がいいと思います。もう海辺って言ってるし、あのすごいねドライブとかすごいそういう時に、あのお昼のね、あのいい感じの時間に聞くとすごく気持ちいいと思うので、ぜひそういう時に聞いてほしいですね。あのマイクスタンドの曲なんですよね。はいはい、こちら全曲、はい、カップリングの知らないうちに愛されていたという新しい楽曲でございます。これがね、まだ一番まだ、まあ、耳馴染みがないかなとは思うんですけれども、曲すごいあの明るくてハッピーで、なんか歌っててすごい楽しいんですよねこの曲。そう、なんか知らないうちに愛されていたっていう題名だから、なんだなんだっけ、あ、そうそうそう、こんな感じの曲です。ちょっと待って、全然何を言ってるんだ、情報量がないこれどうしよう。あのライブでやったらなんかおーおーおーって入ってるので、あの皆さん、あ、声は出せないんですけど、なんかグルービーな感じでみんな一体感が出る曲になるかなって思ってます。はい、あ、ちょっと待って待って最後の何の情報量もない、何の情報量がない、何も言うことなくなっちゃったなんか失礼なこと言ってなかったかな、大丈夫かな。まあわりかしいけてたんじゃないですか。うん、わりかし、おうおうおう、よしよし、ちょっと最後の曲だけちょっと何も言う、わかんないんですよね、まだ私もあの披露とか全然してないし、そうそうそうそう、まだね馴染んでないのかもしれない。ちゃんと聞きますね、たくさん、これから。そうですそうです。でもすごいいい曲で、私はあのレコーディングすごい楽しかった記憶があるので、ダンスがまだやってないからちょっとわかんないんですけど、すごい曲はすごいいい曲なので、ぜひそちらも聴いていただきたい、全部聴いていただきたいなって思います。お気に入りですか、うん、あー、そうですね、私はでもユニット曲2002年組の、いや全部好きです、全部いいに、あの全部違う魅力があって、今回はすごいバラエティに富んでる感じで、あんまり偏りがなくてすごく良いなと思いますねどの目線から言ってるんだって話なんですけどはい、あのね、ゆったりした曲が最近好きなので、これを聴きながら、あのぜひね2002年組の曲ね聴きながら、まあ、海をこぼーっとするっていうのが私の夢です、はいということで、曲に乗せていっぱい喋っちゃいましたが、じっくり聞きたい方は絶賛発売中の日向坂46 7枚目シングル僕なんかをぜひご購入いただけたらと思います。以上、余計なフラッシュ曲紹介でした。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
まだまだ余計にプロモーションしていきます。ここからは金村美玖がセレクトする僕なんかシチュエーション選曲。はい、もうね今日は僕なんかかけまくっていきますよもうさっきもねたくさん私あの曲のねプロモーションをしていったんですけれども、こちらのコーナーでは皆さんからいただいた 嬉しい時、悲しい時、辛い時、様々なシチュエーションに対して私が7枚目シングルの収録曲をセレクトして、はい、この中から選んでね、お届けしていきたいと思います。僕なんかとか、ちょっと意味合いがこもったやつを私がちゃんと皆さんにアドバイスをして曲紹介することで、皆さんの悩みを相談、悩みを解決していこうということでございます。頑張ります。合ってますか？私、なんか、いいや。何か何言ってたかな今私はい、神奈川県のよく見たら丸メガネさんからいただきました。ありがとうございます。大学の同じクラスにいつも日向坂のタオルを肩にかけて授業を受けてる人がいます。そんな人いるんだ。僕も日向坂のファンなのでその人と仲良くなりたいなと思っているのですが勇気が出ずなかなか話しかけられません。ちょうど先日その人とたまたま席が隣になりそのタイミングで日向坂好きなのと聞こうと思ったのですが開口一番趣味の話をするのも行き過ぎかななどと考えてしまい結局話しかけることができませんでした。こんな時どんな曲を聴けばいいですか？はい。それではそういう時ありますよね。そんな時は真夜中の懺悔大会を聴きましょう。はい、ちょっとね反省しちゃっただよね多分ね。そう、そういう時はこう懺悔大会を聞くことでまあ反省してるけどそれもいい思い出だよねみたいなハッピーにしてくれるこんな曲なのでぜひそれでちょっと勇気をもらってまた違う日に話しかけてみていかがダメだ話しかけてみてはいかがでしょうか。どうですか？いいんじゃないですか？こんな感じで進めていきます。わかりました。うわーこれ私のなんか脳を使うゲームだな。これ起きて起きてます起きてます起きてるんですよ。でも声がちょっとなんかガサッついてるんですよね。まだ今日初めて喋ったんです このラジオで今日初めてだからはーい行きます。続いて岐阜県の辰野としこさんからいただきましたありがとうございます。ある雨上がりの登校中の出来事です。少し遅れなくすごい言ったりした音楽少し遅れそうだったので急ぎ目で自転車で登校していました。いつも通り通学路の坂を下っていたその時銀色の網でタイヤが滑りバランスを立て直す暇もなく横の田んぼにドボン。見事に制服がドロンコになりました。体中泥まみれの中自転車を道路へ持ち上げようとしていた時、保育園へ行く途中の親子が横を通り、こう言われました。お兄ちゃん、田んぼに入っちゃいけないんだよ。僕は朝からとても恥ずかしく、情けない気持ちになりました。ミクティ、こんな時、どんな曲を聴けばいいですか？
恥ずかしいんだよね。
はい、行きます。そんな時は僕なんかを聞きましょう。僕なんかって思っちゃいましたよね。
待ってちょっと待って怖い怖い怖いなんかやばいかな
僕だってドロンコになってちっちゃい子にそんな言われてああ情けないなって思っちゃいましたよね。大丈夫大丈夫そういう時もありますよ。私たちがこの曲歌ってあなたに勇気を届けてあげるのでそんなことは忘れてね笑い話にしちゃって全然大丈夫だから応援してるよ。
すっごい待って待って待って待って難しいよこれ難しい難しいこれ曲でこう合わせてこう言うの難しすぎません？頑張ってますよ私。
広島県のアルベルトさんからいただきました。ありがとうございます。日向坂で会いましょうで富田鈴香さんがキャラに迷走してしまいどうすればいいのかわからなくなっている時こんな時どんな曲を聴けばいいですか？なんであなたが鈴香のなんか代わりみたいに言ってくるの？それではそんな時は知らないうちに愛されていたを聴きましょう。はい、もうそういうとこまで可愛いんですよ。そういうところまでこう愛されてるっていうことを多分分かってると思う。うまい、ありがとうございます。よし、来た大喜利。これ何新手のなんか新しいタイプの何そう、
まあそうですよ、そういうちょっとね瞑想キャラってやじゃないと思うしね私はそういういろんなねあのキャラクターを持ってる鈴鹿が素晴らしい、みんなから愛されてるなとすごく感じるわけなので、これを聞いて元気出しましょう。なんで待って、なんであなたが、ね、鈴鹿に言ってるのわからないわからないどうですか、いい感じじゃない、
よし。
それでは続いて京都府の向上心カッセさんからいただきました、ありがとうございます。木でできたチェアでゆっくりくつろいで、窓を開けて外の空気を吸いながら金村さんのブログを読んで、ラジオに送るネタを考えているとき、こんなときどんな曲を聴けばいいですか。あ、これは簡単ですね。そんなときはもうこんなに好きになれないを聴きましょう。いやこれでしょう、これ私だけさっきも言ったんですけど、なんかね作業中にすごいいいんですよね。だからメールを書いてるときとか、そうミクティのどこをいじろうかなって思ってる考えてるときとか、私のなんだ、私も歌ってるしこれすごいいい感じの雰囲気だしいいと思うよ雑いやいやいや、そうなっちゃうでしょ7曲、まあそうね、これはこれがぴったりだと思います。うんうんうん、ぜひこれを聞きながらお便り送ってください、よろしくお願いします。はい、続いていきます。千葉県の一人壁ドン男子さんからいただきました、ありがとうございます。好きな女の子に告白したら OK をもらえて、これからこんな可愛い子と付き合えるんだと天にも昇る気持ちになりました。こんな時どんな曲を聴けばいいですか。うわ、もうこれは簡単じゃないですか。いきます。そんな時はゴーフルと君を聴きましょう。はい、やっぱねちょっと浮かれてる気持ちがね、こんな感じのあの雰囲気に合うんじゃないかなと思います。一見ね題名から見たら2期のねあの恋した魚空を飛ぶがいいと思うんですけど、あの2期生曲のね歌詞はね、あのハッピーな感じじゃないんですよねそうだから、あのダークな感じだからあの3期曲のゴーフルと君をちょっと選ばせていただきました。このねハッピーな歌声とこのメロディーがこの恋をしてる高鳴ってる感じとぴったりなんじゃないかなと思いますので、ぜひ聞いてみてください。可愛いな声、本当に本当に可愛いんですよ。もう3期生の声ピュアピュアで可愛いんですよね母性母性あ、私ですか。あ、ピュアですよ、なんですけど、あのよりやっぱり3期生のにしか出せないこの空気感やっぱねあるんですよね。それが可愛いですよね。この曲は絶対に2期生じゃできないなって思いますもん、うん、はい、次いきます。東京都の夢から覚めた梅さんからいただきました、ありがとうございます。私は4月から高校生になりました。お、新しい環境に変わって様々な人と関わることも増えてとても楽しい毎日を送っています。入学するまでは友達ができるか不安でしたが、最近では意外と自分って大丈夫なんだなと思えてきました。でもふとした時にどこか寂しくなってしまったんです。とっても綺麗な青空を見てもついため息をついてしまいます。金村さんはこんな経験ありますか。こんな時どんな曲を聴けばいいですか。あ、これはもうなんか降ってきてますか、もしや。ということで、そんな時は飛行機雲ができる理由聞きましょう。やっぱこれですよね、青空と言っていましたし、最初の途中で急に寂しくなっちゃったんですね。大丈夫かな大丈夫だよ大丈夫なんだなって思えてきました。でも寂しくなってしまうんですって言ってるから、まあ急に、まああるよね、あるよね、うん、あ、一人になるとねいろいろ考えちゃうことありますよね。まあでも大丈夫、最近は緊張するときとかもあの意外と人は話を聞いてないって思った方ができると思うんですよ。そうそうそう、それは悪いことじゃなくて、そう意識が低いとかじゃなくてあのそんくらいのねテンション感で行った方があの意外とできたりすると思うのでね、あんま考えすぎない方がいいですよ。一人になって考えちゃうタイプ、昔はすごい考えちゃうタイプでした。あー、もう全部が、あー、これ言わなきゃよかったなとかめちゃくちゃ後悔してたし、よくあったけど、でも最近はだから悩みの原因は自分が結構緊張しいでテンパっちゃうところがあったから、このラジオとかも震えてたからまずはね、あの いっぱい聞いてるのはもちろん分かってるんですけど、まあ人の話、まあ何か作業しながらとか聞いてたら、まあ大体6割ぐらいしか聞いてないから雰囲気でね聞いてくださってる方もいるから、あの自分は楽しくやればいいんだよという話でございますよ。はいはい、続いてラストでございます。東京都の尾崎門外観さんからいただきました。金村さん、こんばんは。僕は芸人になって1年目の新人漫才師です。え、調べたいいいかな調べても。テレビ番組のネタ見せで自信のあるネタを披露したのに思いっきりオーディションに落ちました。こんな時どんな曲を聴けばいいですか。応援も込めて。そうだな、ちょっと悩んじゃう。びっくりしちゃう。びっくりして。漫才師さんね、聞いてくださってるんですね。ありがたいですね。まあそうですね、この曲にしましょう。そんな時は真夜中の懺悔大会を聞きましょう。はい、そんなのあの後々ネタにしちゃいましょうはい、あの時すごい自信満々だったで落ちたんですよみたいに笑えるぐらい有名になって見返してやっちゃってくださいそれのその時またぜひね、あの教えてくださいね。何か合格しましたとかテレビ出ること出ましたみたいなあのねことあったら、また違う曲をおすすめしますので調べてみます。え、そうかな。え、でもさすがになんかこう書いた方がなんかね、みんなにも知られるんじゃないですか、ね、いや出てこない。いや、あ、でも応援しております。ね、漫才師さん大変っていうかね、日々なんかすごいネタ見せとかで辛いことたくさんあると思うんですけど、はい、すごいかっこいい仕事だと思うので応援してますということで、結構いい感じだったんじゃないですか。難しいお便りにもちゃんとそれっぽくちゃんと合わせてご紹介できたと思いますので、この企画、軽い大喜利って気づいた？あ、気づきました、途中で。けどやっぱりこういうので鍛えられていくんだな私はって思ったんです、ポジティブにね。だからあのありがとうございます、まあ、こういう企画をねやっていただいて、皆さんもあの嬉しいし私も嬉しいということで、最高の企画でした。ということで皆さん、好評発売中の僕なんかぜひいっぱい聞いてください。よろしくお願いします。以上、金村美久がセレクトする僕なんかシチュエーション選曲でした。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ここまで金村がお送りしてきた東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、エンディングのお時間となってしまいました。本日はですね、やっぱりあの7枚目シングル僕なんかが発売されてすぐの、放送ということで、全部プロモーションという感じでもうとにかく聞いてほしい、とにかくいろんな人の手に届いてほしい、そんな気持ちでこの30分お送りさせていただきました。はい、皆さんね、まあもちろんね、これ聞いてる方はね、ほぼほぼもう聞いてるよというか、もう見てるし全部チェックしてるよっていう方がね多いと思うんですけど、まあそれ以外の方もね、多分東京 FM さらっと聞いて、あ、この曲いい曲だなってなって気になってくださった方がいたのならば、あの日向坂46の7枚目シングル絶賛発売中でございますので、ぜひ CD ショップなどで手に取っていただけたらなと思います。はい、オープニングトーク以外は良かったね。オープニングトークダメだった全然記憶にないです、なんかオープニングトークなんか話すことあまり考えてなかった。にぶちゃんの話をいっぱいしてしまいましたけれども、にぶちゃんのおかげです、すいません、乗り切りましたということで、はい、いきますよ。もうメッセージは携帯アプリのオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。オーディの中にある番組ホームページには私たちのスタジオ写真や放送後期、オーディでしか聞けないシークレットトークもありますので、ぜひそちらも聞いてください。公式ツイッターアカウントはyokei_tfm でございます。ハッシュタグ余計なことまでのことは漢字でございます。ぜひね、今日もいっぱいつぶやいていただきありがとうございました。来週からもね、よろしくお願いします。ということで、ここまでのお相手は日向坂46でカラーチャートの金村美久でした。良い週末を、バイバーイ。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。この番組はベルクの提供でお送りしました。
はい、ということで今週も収録終わりました。ありがとうございました。今日はね、なんかすごいお堅い感じだったようなじゃなかったような
じゃないですか。まあまあまあ、でもいっぱいね聞いてほしいですし、そう、あ、これはでも来週言おうかな。ちょっと言いたい話が一個ありまして、神奈川県の熊さんからいただきました。ありがとうございます。カラーチャートの皆さん、こんばんは。こんばんは。いつも家族で聞いています。今年大学に入学した娘はバイトを始めました。お、大学の近くにベルクさんのお店があり、そこの品出しやレジの仕事をしています。お、すごい、ベルクさんいますよ、ここに。リスナー兼ベルク、ベルク推し、ベルクプレイヤーいますよ。ベルクってとっても働きやすい職場ですね。慣れたらお惣菜コーナーで働きたいそうです。ベルクで働くとカラーチャートの皆さんと一緒に仕事をしているように感じるそうです。このラジオがなければベルクで楽しい仕事をしていなかったそうです。これからもベルクのアイドルでいてくださいね。あー、すごいいいお便りいいお便り来てますよ、ベルクさん。いやー、すごい、もうベルクさんベタ褒めですね、これは。いや、そうなんですよ。いや、嬉しいですね。私たちも新入社員さんが入るたびにコメントを送らせていただいてるんですけど、3人から。そう、それをね、多分ね、距離感が近いのかな、すごくね、全員応援してくださってるよっていう感じで、温かい雰囲気だと思いますので、ぜひね、学生の皆さん学生じゃなくてもいいや今バイトを探しているよという皆さん、もし近くにベルクがありましたら、ぜひ働いてみてはいかがでしょうかどういう普通だはい、ということで次、兵庫県のヤホスカズキさん。最近メンバーの富田鈴香さんが普通自動車の免許を取得したことが判明しましたが、ミクティは車の運転に興味ありますか？ミクティのことなので、将来はおしゃな曲をかけながら江ノ島をドライブするんでしょうね。なるほど、そうなんですよね。鈴鹿頑張ってました、免許。なんか結構ギリギリだったらしくて、すっごいドライブは下手だと思うんですよ。正直センス絶対ないなって思うんですけど、やりたいですね。取りたいです。だっていろんなとこ自分で行けるのすごいいいなってやっぱ思うんですよね。今だって行くとしたら、その電車とか飛行機とかタクシーとか使わないといけないわけで、そうそうそう、それだったら自分でやった方が効率的ですよね。撮った方がいいよ、世界観変わるよ。本当ですか？そう、写真をね撮りに行きたいから、極地じゃないけどそういうとこってなかなかタクシーとかでも行けないじゃないですか。崖じゃないけどそうそうそう、崖とかなんか滝とか行くとしたら、そう、誰かの運転とかねしてもらうのなかなか難しいから、そういうのできたら楽しいだろうなと思うんですけど、まあちょっとね、機材も、あ、そうですね、機材も乗せれる、確かに楽ですよね。ね、確かにいいな、キャンプできるしね。あー、でも絶対に向いてないから、誰か運転してくれる人募集してます鈴鹿か、鈴鹿。でも鈴鹿は上手そうだけど、まだ取り立てだから、やっぱそう思うとドライバーさんとかってすごいなって思いますね。どんな車？難しい。それは何ですか？将来ですか？今買うなら。なんだろう、キャンプができる車。なんか でっかいのは嫌だけど、一人ぐらい車中泊が車中泊できる車が、キャンピングカー、キャンピングカーいいですねいいな、キャンピングカーいいな。でかい、無理ですね、やめました。やっぱでも可愛い車がいいですかね。運転してテンション上がる、古い車とかリノベーションなんかした車とかかっちょいいな思いますね。ちょっと燃費とかわかんないんですけど、うん、って感じですかね。あんま詳しくないです、車。ちょっと詳しい人教えてください。ということで、オーディ聞いてくださりありがとうございました。また来週お会いしましょう。バイバーイ。オーディ。